寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さて、本当に今年も最後の日がやってまいりました。ご無事にお過ごしでしょうか。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。本当にあの1年の締めくくりの、ね、日になっちゃって、平成も本年をもって終わりだっていうこと。その、平成31年まで行くってことか。平成という時代もなかった。あの昭和天皇がお亡くなりになって今の天皇陛下になって平成だから、その平成っていう時代を天皇陛下として過ごされた方、そしてその奥様として過ごされた皇太子、これはやっぱり一つ特筆すべきもんだっていうふうに平成終わる今すごい感じるんだよね。天皇陛下のすごいことっていうのは、昭和天皇もそうだったと思うんだけど、辞めたくても辞めれないっていう環境の中にあって、初めて天皇陛下が、要は生きてるうちに自分が位を譲られ上位なされるという、あれも一つの決断、思い切ったことだと思うんだよね。それも公務が自在にできなくなってきて皆様にご迷惑をおかけすると、だから引きたいんだって。でそのお気持ちを大事にしたら、あんまりごちゃごちゃ細けいこと言わないでさっと、いやそういうふうにしたらどうだよって思っちゃうんだよね。なんだかこの場合にはどうするだ、あの場合には、まあそれが政治なのかもしんないけどさ、なんかやっぱり当事者になってみりゃ細かいことやんなきゃいけないんだと思うんだろうけど、まあちょっとなんか気持ちの上ですなんかすっきりしねえなと思っちゃうんだよね。あのお気持ちは大事にしたいなっていうのがあってね。でここでまた一つの俺の考え方なんだけどね、みんなの正月になると、まあ1月の1日は初日の出を拝みに行くじゃんね。で今年1年無病息災でとかさ、あの太陽に感謝するっていう、太陽崇拝の名残なんだろうけど、みんながその初日の出を拝みに行く、そして初日の出をご来光と称して太陽にあれげたみを感謝する。12月31日に沈みゆく夕日に感謝をするっていうことをやっぱりすべきだろうっていうのは、まあもうどっかで言ったのかもしれないけど思ってんだよね。やっぱりこの1年ありがとうございましたと、また明日の初日の出ね、新しい1年が始まりますと、ありがとうございます。でお正月様という神様が今夜来るわけだから、12月31日に。だからその今夜神様にいろんなものをお供えして、明日はそれを雑煮、雑煮として今日ね、あのお出ししたものを煮て食べるっていうのを雑煮なんだから、雑煮なんだからさ、まあ今年一年こうやって生きてこられた、そして平成という年の終わりを迎えられた、まあそれは一つの感謝だなってすごく思うんだよね。で本当にあの平成も思い起こせばさ、小渕さんね、当時の官房長官が平成と書かれた字を掲げた、あの平成ってなんかその時ピンとこなくて、昭和が長すぎちゃってでピンとこなかったんだけど、でも今こうやって30年間過ぎてくると大変だなっていう時もあったんだけど、国全体がまあそれこそその政府の努力なのか国民の努力なのか経済界の努力なのか知らないけど、日本という国はそれほど大過なく過ごしてきちゃうね。自然災害には見舞われちゃったよね。でもそこでやっぱりまた一つ人への思いっていうことの、生きている我々は勉強させてもらったし、そして熊本なんかもね、この間熊本の地震でつなぐっていうね、その道徳の教科書みたいなものを熊本県の教育委員会が作ったんだよね。で1年から6年までの小学校、そこから中学3年までをつなげてね、そうするとそれがね、あのいろんな文字としてこう表紙がつながっていくんだよね。あれすごい人だなと思うんだよね。だからなかなか皆さん考えてんだよなと思って、でそんな中でまあどっかで人は亡くなるし、こう年号も変わっていくんだけどね、橋本五郎さんってあの読売新聞の特別編集員やってる、でよくテレビ出てる五郎さんっていう、その人がなんかこの間語ってた、お父さん、でも橋本五郎 五郎さんのお父さんが亡くなってからお母さんずっと一人暮らしだったと。で平成7年に脳梗塞で自宅で倒れて、まあ、81歳で、その時に平成なんだ、もうかなり前の話だね。で生きてる時にね、お母さんはね町の救急隊に頼んでいたんだって、まあ、小さな秋田のちっちゃな町だから救急隊の人にはねよく顔見知りでこんなこと頼んでいたって。私は多分一人暮らしだから一人で倒れているのを発見されるでありましょうと。でその時にはね自宅の近くの病院へ運ぶんじゃなくて秋田市の病院へ搬送してくださいねって頼んでいたんだって。それは なぜだ、普通すぐ近くがいいに決まってんよね。倒れてるの見つかったら脳梗塞とか心筋梗塞ってそんな状態じゃね、まあ心筋梗塞じゃ死んだってんだろうけど、脳梗塞の場合にはね早く手当てすれば命は取り留めでしょ。そらね、その理由はね、実はその橋本さんとこの長男が県庁に勤めてると。で県庁ってのは秋田市だから、で自分の住んでる田舎っていうところからその秋田市に運んでくれれば長男の仕事があまり影響を受けないで、まあそれでも見に来てくれるんじゃないかっていうことらしいんだよね。でまあでも結果としてはね、発見が実際に倒れた時は近くの病院に運ばれたんだよね。当然だよね、それは、まあ、わざわざ何十キロも、ね、走りゃしない。でもその時にねお母さんはね家の中には、洗面用具だとかあるいは着替え等とか風呂敷に包んでちゃんと置いてあったって言うんだよね。で遺書もあったって、いついかなる時に死のうとも私に悔いはないと、未練もない、皆に大事にされ幸せすぎてもったいないような人生であった。いやすげえな、でもそういう風にして生きたいなって、思うんだよね。いついかなる時に死のうとも私に悔いはない、未練もない、皆に大事にされ幸せすぎてもったいないような人生であった、ありがとうって言うんだね。でその衣装を見た時に橋本五郎は悔いが残った。何度となく秋田に帰り母親と一緒に住もうとも思ったこと、しかしそれも叶わない。なぜ働く場所がない、しか自分の仕事が要はいろんな批評をしたり政治に絡んだり経済に絡んだりで、母親は最後まで子供たちをきつかった。でそのことに対して自分はその感謝をするとともにすごい後悔の念しかないって言うんだけどね。俺の好きな歌手にバッテン荒川って人がいてね、これは九州のにわかの、にわか市ってにわかっていう寸劇だよね、民間の なんていうか歌舞伎だよ。でその役者でもう亡くなっちゃって13年なんだけど、その人の歌った歌に帰らんちゃよかって歌があって、今島津あやさんが歌ってんだけどね。でバッテン荒川の歌う帰らんちゃよかって、島津彩さんの歌う帰らんちゃうか、おのおのの味が違って両方いいんで、仕事のために外に出て行った娘に対して親がね、帰らんちゃうか、帰ってこなくていいって、お前はお前の生き方したらよかって終わるんだけどさ、近藤みかんはいっぱい送るけんちゅんだよね。最近優しくなったねと、ちょこちょこ電話ばかけてくれるのも嬉しいよ、そして時々顔見せてくれるのも嬉しいよ、だけどなんか弱気になっとんじゃなかい、中使いって ないんじゃないだろうなって、年のせいとかね親のせいとかね、そんなこと考えなんで よろしいと、お前はお前の生きる道生きろって、すげえ親だなーと思うんだけど、だけど年を食ったら寂しいよね、一人でいたらね。やっぱりさっきのありがとうっていう思いを持って滅することができたらこんなに嬉しいことないな、まあ、特に今日年の瀬を迎えて1年を振り返った時に、今年こうやって元気で過ごさせていただいた、勝手なことを放送させていただいた、よく話したよね、ダボラみたいなことばっかり、でもまあまあ本当にありがとうございましたという感謝の念で平成30年12月31日を終わりたい。
聞いてくださってる皆さんのおかげです。
本当におかげです。
まだ来年もありますからね良い年をお迎えください。